ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳ゆきです。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなどを毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様こんばんは。今日2月14日バレンタインデーの東京はとても暖かい感じです。で、私は今日は講談社に打ち合わせに行って、でその帰りに池袋に寄って、編集部のみんなへのバレンタインデーをチョコレートを買ってきたんですけれども、みんなでどうするどうするって何にするなんて言ってるうちに実は当日になってしまって、それで、では私が池袋の結構大きなこうデパートとかの地下街とかもあるので、そこで見てくるねっていう風に伝えて、で当日に実は買ったんですけども、何にしようかなと思ったら、老舗のヨックモックの季節限定の有名のシガールってありますよね。あれにチョコがコーティングしてあるとっても美味しそうなものがあって、あ、これはヨックモックってこうみんなも知ってるし、でチョコレートがコーティングしてある季節限定今だけのものだし、もしも甘いものが嫌いな男性でもご家族とかに渡せるかなと思って、今年は編集部やその他の部署のね男性にはそのチョコレートにしたんですけども、ね、なかなかバレンタインデーもこうやるかやらないかみたいな風潮もあるんですけど、基本的うちの編集部は、平日だったらやっぱり日頃の感謝も込めて、そこまでの金額ではみんなが出し合ったら大丈夫なのでやろうということになっていて、そしてまた渡した男性たちも優しいので、それはもう増すような、必ずお返しが返ってくるんですよね。それを楽しみということで、今年はそんなバレンタインデーになりました。そして今日は先ほどライフスタイルセラピーの新しい収録もしてきたんですけれども、収納整理術のアワホームのエミさんという方と収録をしてきたんですけれども、うちからも5冊ぐらい本も出ていて、本当に人気で今も新刊がとっても売れている方なんですけど、その方のこう収納整理の考え方とか時間効率の考え方とか、とってもとってもためになったので、皆さんそれもお楽しみにしていただきたいんですけども、そして昨日のライフスタイルセラピーは、これはこのセラピストの林京子さんだったんですよね。皆さんもお聞きしていただけたでしょうか。林さんの語り口ってとっても穏やかで、この方には怒りの感情なんかないんじゃないかっていうくらい穏やかなんですけど、こう話をこうしているとふわっとこう風が通るような感じがするんですよね。でその林さんがもともとこうずっと伝えている自由な生き方とか、自分軸があるような生き方とか、こう囚われているしがらみとか固定概念からこう本質的に解放されるような、そんなようなこうヒントとか、生き方みたいなのを提唱されている方なんですけど、もともとね史実もされていて、そこで受けるとまたさらに変わるみたいなんですけど、お話とかもねこれから4回目まで続きますので、アメリカンプラリティとあとこうニュートラリティっていう林さんが提唱されている考え方みたいなのをぜひねライフスタイルセラピーでお聞きしていただいて、なんかこうヒントになればいいなと思うんですけれども、この林さんね、ライフスタイルセラピー4回目ずっと聞いていただければと思うんですけど、少しこう予習というか感じでお話しすると、そもそもこう、自分が常にニュートラルであるっていうことは、すごくこう生きやすくなるっていうふうに提唱していて、こう深いリラクゼーションをこう自分の中で得たり、自分の心の声をちゃんと聞いて、で私も本当にそういうふうに言われてる方に共感するんですけど、こう些細なこう違和感とかにもこうちゃんとキャッチしていく、多分ニュートラルでいるとそういうふうになっていくっていうこととか、あとはすごく自分の中で縛られた、多分 4回目にお話ししたのかな、隠された忠誠心っていう自分の中に根付いたねばならないみたいなものをこう解き放っていくとか、そういった、思い込みとかを捨てるみたいな、そういったお話になるんですけれども、このようなこうセラピストの林さんのようなこうマインドのお話って、こう見えない分野のお話って、こうその時の自分のタイミングだったり気にかかるワードだったりがこうパッとこう入ってきて腑に落ちたりして、でそこからまたいろいろ自分でも勉強したり調べてみたりとか、そんな感じで、ね、新たな出会いかもしれないので、ぜひねここからの4回ぜひ楽しみにしていてください。そして今日は私はこの後仕事が終わったら、芸人の大久保佳代子さんがやっている大久保佳代子とラブブララブというラジオの初のイベントに行ってまいります。この大久保佳代子とラブブララブというラジオは今多分ポッドキャストでも1位とか本当5位ぐらいに入るぐらい人気のラジオなので、もしかしてご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、基本的にはこのラジオって本当にもう恋愛の話とか不倫の話とか本当下ネタの話とか、そんな話が多いんですね。で、私は基本はそんなに下ネタとか本当に言わないし、あんまり好きではないんですけど、この大久保佳代子さんのこのラジオを聞いてると、本当にバカバカしくって、こうパッとニュースをつけると戦争だとか虐待だとか、もうそんなこう辛いニュースがこう入ってきたりして、もうこうやるせなくなる時に、一つはそういうニュースは自分の気持ちを守るために見なくてもいいんですよっていう、考えもあるんですけど、やっぱりこうニュースとして知っておきたいっていう気持ちもあって、聞いてたりするとやっぱりこう気持ちが重くなったりとか、現実社会はいろいろありますよね。でその時に本当にこのラジオは本当にバカバカしいんですよ。でなんか自分とはまた違うところでの話だったりして、なんか本当に緩むんですよね。でそのお悩み相談に答えるんですけれども、大久保さんが、ただ私は大久保さんのその答えというよりも、そのラジオの話の前に大久保さんが最近の日常を少し話すんですね。またこれもなんか面白くって、芸人である大久保さんの本当にいろいろネタがある日常みたいな感じで、でいつぐらいから聞き出したのかな、なんとなく1位とか2位とか取ってたからさらっと聞いたら、なんとなく聞いてたら今では必ず聞いているっていう感じ でやっぱり人気みたいで、そしたらこうイベントを行うって言って、なのでスタイリストの友人と、もうこれは一回行ってみるしかないねって言って、でもあんまり大きな場所じゃないみたいで、抽選だったんですけど、これが見事当たりまして、今日行ってくるんですね。大久保さんご本人も言ってることなんですけど、皆さんこのラジオを聞いてるって言いたくないっていう風にリスナーさんたちが言ってるみたいなんですね。そんなの下品な下ネタっていうことではないんですけれども、こう絶対に不倫はダメだよっていうことでもないし、なんかこう、ああ世の中の人たちってこんなに楽しく恋愛してるんだなとか、そんな風に思うような感じなんですけど、お悩み自身を大久保さんと構成作家さんの男性の方が答える感じが、どこにも答えがなくて、でもなんとなく真面目に答えていたりとか、なんかこう大久保さんのちょっと真面目さが出たりとか、なんか大久保さんのこう恋愛観とか、なんかすごく面白いんですよ。なんか大久保さんが初めて、なかなかこうダメンズに引っかかるんだけれども、なんか初めて彼氏から、その彼氏からもらったなんか自転車かバイクが実は盗難車だったとか、なんかそういう風に、そんなことあるみたいな感じ のエピソードがたくさんで、それがとっても面白いんですよね。で今回の私が当たった席も、なんかホルモン小敵隊 咳みたいな感じで、そういう話をしてホルモンを活性化しましょう、女性ホルモンを活性化しましょうみたいな咳みたいで、ホルモン固定体みたいな咳なんですよね、名前が。なんかそんなのこともなんかエンタメ感があって面白いなって思ってるんですよね。私もなんかこう物事にこう真面目に直接っていうよりもこう分かりやすくとかエンタメ感とか楽しさがあるってすごくいいなと思ってるので、今日はどんなイベントになるのかなって思ってるんですけど、多分公開収録でそういったお悩みをなんかお酒を飲みながら聞くみたいな感じみたいです。まあ、私はちょっとお酒が飲めないので、まあ、お茶になるとは思うんですけれども、またねそんな このイベントの話も報告したいと思います。それでは行ってきますね。それではまた来週お会いしましょう。